坂戸市議会だより、ナンバー162、令和3年11月1日発行、全18ページ。録音図書判例。この録音図書の階層は、レベル3まであります。写真は添えられた説明文のあるもののみ読みます。また、ページ付けは、デイジー独自のページ付けをした部分があります。録音図書判例終わり。主な内容、2ページ、第4回、9月定例会、令和2年度、歳入、歳出、決算、認定。10ページ、一般質問、11議員が市政を問う。18ページ、オンライン議会報告会を開催します。写真は、坂戸西スマートインターチェンジ付近の彼岸花です。写真終わり。9月定例会日程、8月31日、開会。市長提出議案の上提から提案説明。人事案件の上提から提案説明。9月3日、議案等に対する質疑、総括質疑。予算決算常任委員会。9月7日、総務文教常任委員会。予算決算総務文教分科会。9月8日、市民福祉常任委員会。予算決算市民福祉分科会。9月9日環境都市常任委員会。予算決算環境都市分科会。9月14、15、16日市政一般質問。9月17日予算決算常任委員会。9月24日、閉会。市長提出議案の討論から採決。人事案件の討論から採決。議員提出議案の上提から採決。第4回、9月定例会。8月31日から9月24日。25日間。この定例会では、市長から19議案が提出され、慎重に審議した結果、すべての議案を承認、認定、原案の通り可決、および同意しました。なお、人権擁護委員候補者の推薦について、意見を求める件についても、適任者と認めることに決定しました。また、議員から提出された1議案についても、原案の通り可決しました。令和2年度一般会計決算の概要、円グラフがあります。歳入442億1075万円。内訳は、国庫支出金164億1065万円、 37.2%。 市税136億2128万円、 30.8%。 地方交付税28億6826万円、6.5%。 県支出金22億7411万円、 5.2%。 市債21億3811万円、 4.8%。 地方消費税交付金19億8452万円、 4.5%、繰越金17億9851万円、4.1%、繰入金15億9802万円、3.6%、地方譲与税2億5487万円、0.6%、使用料及び手数料2億4911万円、0.6%。分担金及び負担金1億7528万円、0.4%。その他8億3803万円、1.7%。続いて歳出の円グラフがあります。歳出426億5537万円、内訳は総務費157億5079万円、 36.9%、 民生費127億2266万円、 29.8%、 教育費38億9731万円、 9.1%、土木費26億9163万円、 6.3%、 衛生費26億8968万円、 6.3%、 交際費中、交際費は公共の公に、負債の債という字です。中終わり。26億162万円、6.1%。消防費、13億6542万円、3.2%。農林水産業費、3億6357万円、 0.9%。 商工費2億8177万円、 0.7%。 議会費2億3614万円、 0.6%。 労働費4080万円、 0.1%。 災害復旧費1398万円、 0.0%。 円グラフ終わり。令和2年度特別会計決算の内訳表があります。区分、歳入、歳出の順に読みます。石井土地区画整理事業、5億7506万円、5億2361万円。坂戸中央に日の出町土地区画整理事業、7173万円、6164万円。片柳土地区画整理事業、6億2576万円、5億815万円。関間四丁目土地区画整理事業、2億5003万円、1億8008万円。国民健康保険、 96億8028万円、92億6607万円、介護保険73億577万円、67億4674万円、後期高齢者医療12億7412万円、12億4329万円、坂戸市、鶴ヶ島市、ほか3組合公平委員会57万円、36万円。表終わり。特別会計とは、特別会計とは普通地方公共団体が特定の事業を行う場合、その他特定の歳入を特定の歳出に当て、一般の歳入・歳出と区分して経理する必要がある場合に、条例によって設置することができるものです。地方自治法第209条。主な総括質疑。専決処分の承認を求めることについて、令和3年度坂戸市一般会計補正予算専決第2号関係。質問1、補正予算の内容は。答え、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、県社会福祉協議会による総合支援資金等の再貸し付けの終了などにより、さらなる貸し付けを利用できない生活困窮世帯を対象とし、生活困窮者自立支援金を支給するため、支援金のほか、申請相談等の業務委託料の増額等、合計7,945万6,000円を計上した。支援金は、総合支援資金等の貸し付けを利用できない世帯で、生活保護受給中の世帯を除く、収入や資産等の一定の要件を満たす世帯に対し、月額で単身世帯6万円、2人世帯8万円、3人以上世帯10万円を最長3ヶ月支給する。申請期限を8月末として受付を行うよう国から通知があり、支援金の迅速な支給を行うため、補正予算の専決処分とした。令和2年度、坂戸市一般会計歳入歳出決算認定について。質問1。例年の決算と異なり、予算流用と予備費充当が多く見られるが、新型コロナウイルス感染症対策にかかる予算執行に際し、苦労した点も含めた決算状況は。答え、特別定額給付金では、組織体制から検討を行い、予算の迅速な執行に努め、その他は地方創生臨時交付金を活用し、様々な事業を適切に進めてきた。そのような中、市独自の事業として、児童扶養手当受給者及び就学援助準要保護世帯臨時給付金や、小規模事業者等臨時給付金など、市民や事業者に向けた経済的支援や、マスクの配布、消毒液、及びパーテーションなどの配備、新型コロナウイルスワクチン接種の準備といった感染症拡大防止への対応等、各種事業を着実に行うことができた。市民の安全・安心を最優先とし、定例会での補正予算で対応しきれない部分は、臨時会や専決処分、予算流用や予備費充当 等により臨機応変に対応し、迅速に滞りなく予算編成及び執行できたと考えている。質問2。コロナ禍において、昨年度と今年度、2年続けて中止したイベント等があるが、今後の事業の方向性は？答え。状況を十分踏まえるとともに、市民の安全・安心を最優先に考えた上で、イベント等の規模の縮小や実施方法の改善、さらには事業そのもののあり方や必要性を検討し、場合により見直しを行うなど、様々な方策を含め、全庁的に調整していきたい。質問3。新型コロナウイルス感染症対策には、財政調整基金の活用もあったと思うが、2年度中の財政調整基金の取り崩しと積み立ての状況は？答え。取り崩し額は約14億4,492万2,000円。積み立て額は16億9,485万7,954円であり、2年度末の基金残高としては39億2,959万9,130円で、元年度末と比べ2億4,993万5,954円の増であった。令和2年度坂戸市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。質問1。介護給付費等準備基金の残高は近隣の自治体と比較すると多い状況にあるとのことである。今後介護サービスへの需要の増加が見込まれる中、サービスの質の向上を見込めるような基金の活用方法の検討や保険料等の減免制度を充実させ、被保険者の負担を軽減すべきと考えるが、今後の基金の活用方針は？答え。介護保険の保険給付及び地域支援事業に要する費用に不足を生じた場合に充当することが基金の目的であることから、今後、高齢化率の上昇に伴い、介護給付費や地域支援事業費の増加が見込まれる中、長期的な視点から基金の適切な活用を図ることにより、介護保険料の急激な上昇を抑えていきたいと考えている。財産の取得について、小中学校児童推薦関係。質問1。納入期限が来年3月25日とのことだが、感染防止のためには1日でも早く設置するべきと考える。納入設置時期はもっと早くできないのか？答え。本契約締結後に可能な限り早く納品設置するよう契約業者と調整をする予定である。令和3年度坂戸市一般会計補正予算第2号を定める件。質問1。予防接種実施事業について、新型コロナウイルスワクチン接種のほか、新たに補正予算に計上した内容は？答え。2年度に引き続き、高齢者インフルエンザ予防接種委託料及び子どもインフルエンザ予防接種助成金を計上している。高齢者インフルエンザ予防接種は、窓口で費用負担なくできるよう、医療機関へ委託を行うもので、子どもインフルエンザ予防接種は、負担した接種費用について、 保護者からの申請により全額を助成するものである。質問2、申請時特別給付金の事業内容及び対象者は。答え、新型コロナウイルス感染症の影響が続いていることから、2年度に引き続き今年度も子育て世帯の家計支援を目的として、新生児1人につき10万円の給付を行うものである。対象となる新生児は3年4月2日から4年4月1日までに出生した子どもとし、また2年度事業の対象とならなかった2年4月28日以降に親が転入後出生した子どもで、出生日以降申請日まで引き続き市内に住所を有していることが条件である。常任委員会審査概要。予算決算常任委員会付託議案第41、55号。質問1、2年度予算における流用は113件で1億6158万7000円。前年度と比較し16件、8083万円の増となったとのことだが、増加した要因は。答え、113件の流用のうち39件、1億364万5千円が新型コロナウイルス感染症対策関連の流用である。主な内容では、新型コロナウイルス対策として子どものインフルエンザ予防接種業務について、当初医師会へ委託料を支払う予定だったが、協議の結果償還払いとなったため、委託料から負担金補助及び交付金へ流用を行った。その他、新型コロナウイルスワクチン接種の予診票の印刷や、小中学校の臨時休校による学校給食の発注済み食材のキャンセルへの対応、公民館の休館による支払い済み使用料の返還金など、迅速に対応するため流用を行った。質問2、文化施設オルモに開設されている坂戸市婚活支援センターでは、恋玉坂戸サポートセンターとして婚活支援を実施しているが、事業の効果は。答え、坂戸市婚活支援センターでは昨年度、本市の市民52名、本市以外の方528名の相談を受け付け、埼玉出会いサポートセンターが運営している恋玉への入会支援等を実施した。また、新型コロナウイルスの影響により、坂戸市婚活支援センター主催の対面式イベントはできなかったが、婚活スキルアップセミナーの動画配信を行い、婚活中の方々に視聴してもらった。なお、3年7月末現在、恋玉の会員8663名中、本市在住の会員は81名である。平成30年9月に開設以降、8名の方が結婚により退会している状況である。また、恋玉を活用して婚活する市民の登録者数は他自治体に比べ多い状況であり、結婚を望む方の支援としての効果は高いと考えている。質問3、女性相談のうち DV に関する相談件数は。答え、近年の相談件数の状況は、平成30年度は女性相談件数159件、うち DV に関するもの63件。元年度は女性相談件数91件、うち DV に関するもの46件。2年度は 女性相談件数132件、うち DV に関するものが68件である。質問4、防災アプリを導入したとのことだが、ダウンロード数は？答え、8月末時点で2871件である。質問5、図書館パワーアップ事業について、コロナ禍において休館中に郵送による図書貸し出しを行ったとのことだが、その成果は？答え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、2年3月3日から図書館が臨時休館となり、図書の貸し出しサービスができない状況が続いた。そこで、図書館利用者に在宅時間を有意義に過ごしてもらえるよう、また外出抑制の一助となるようにと、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、図書館パワーアップ事業として郵送による貸し出しを行った。貸し出し人数は、5月が622人、6月が1124人、臨時休館明けの7月は18人であった。質問6、本市の郷土資料の電子化の進捗状況は？答え、郷土の偉人である大川平三郎に関して、図書館で所蔵している手紙や写真、絵画等の郷土資料はすでに電子化を実施し、図書館ホームページで特設ページを開設して公開している。また、電子図書館においては、図書館で作成した坂戸の昔話や大川平三郎の紙芝居を動画にして公開している。その他、郷土資料についても、今後電子化を進めていきたいと考えている。質問7、新型コロナウイルスワクチン接種について、今後またワクチン接種があった場合、今回の予約受付での経験や教訓を生かした改善策等は考えているか？答え、ワクチンの供給状況に合わせて多くの方が予約を取れるよう年齢区分を細かく設定したり、地域別に予約期間を設定するなど、他自治体の事例の効果について検証し、予約が取りやすい方法を状況に合わせて設定することが重要であると考えている。質問8、インフルエンザワクチン接種補助金について、高齢者インフルエンザワクチンは対象者全員の自己負担額が免除になったということだが、自己負担額の免除により接種した人数は増加したのか？答え、過去3年の接種者は平成30年度が 12,672 人、元年度が 13,633 人、2年度が 19,737 人で、2年度は前年度比約 44.8% 増となった。質問9、子宮頸がんワクチンについて、2年度の厚生労働省からの通知で、市町村は予防接種に関する情報提供を対象者等へ周知を行うこととされているが、本市の実施状況は？答え、2年10月9日の厚生労働省通知に基づき、2年度中に子宮頸がんワクチンの接種対象者である小学校6年生から高校1年生に相当する女子に対し、子宮頸がんワクチンの有効性や安全性、どのような副反応が生じるかなどを対象者や保護者が理解した上で希望者が接種できる機会を確保するため、情報提供を目的として個別に通知を行った。質問10、 退院老人クラブについて、コロナ禍の影響で活動の縮小を余儀なくされたとのことだが、活動の代替策は？答え。実際に会員が集まって活動できないことが課題であるとの意見が多く寄せられたことから、坂戸お達者体操自宅版の DVD を坂戸市老人クラブ連合会で作成し提供した。また、教養を深める活動の一環として、自宅での読書活動の推薦図書などを資料提供した。質問11。市民課団56箇所のうち、3箇所が空いている状況とのことである。維持・発展させていくためにも、様々な工夫が必要と考えるが、市民課団の現状は？答え。平成15年度の開始当初から活動する方に変更がなく、高齢化により活動人数が減っている課団が多くなっており、新しいボランティアを募集するなどして、事業を継続していきたい。また、市民課団のあり方を検討するため、運営している方を対象にアンケート調査を予定している。市民課団は、ボランティアの都合で継続できない箇所もあるが、多くは楽しんで花植えや管理を行っており、活動が定着している花壇もあるため、効果的な事業を検討の上、花いっぱいの街の推進を継続していきたいと考えている。質問12。ゴミの分別について、より一層の分別を図るために、今後どのように啓発していくのか。答え。これまで実施している啓発活動に加え、今年10月から運用開始予定のスマートフォン用ゴミ分別アプリ及びパソコン用ゴミ分別辞典サイトを活用し、ゴミ、資源物の分別方法を簡単に検索できるようにするなど、市民に分かりやすく情報を発信し、さらなる分別の推進を図っていきたい。質問13。西清掃センターについて、長寿命化を図り、13年までの稼働を目指しているとのことだが、10年間にかかるライフサイクルコストはどれくらいか。中、ライフサイクルコスト。建物の計画、設計、施工から、その建物の維持管理、最終的な解体、廃棄までに要する費用の総額。中終わり。答え。4年度から13年度までの施設解体費を除いた概算で、約51億4000万円となる見込みである。質問14。東武東上線沿線サミット実行委員会について、東武東上線越生線沿線の東京都豊島区、川越市、本市、東松山市、寄居町、越生町、東武鉄道株式会社が、観光、文化、教育、産業、環境など、幅広い分野で交流するとともに、各自治体の魅力を発信し、地域の活性化を図っているとのことだが、本市がこの委員会に加入しているメリットは？答え。実行委員会が主催するイベントや、参加自治体が開催するイベントへの参加など、自治体間の連携によるPR の相乗効果等がメリットとして挙げられる。特に、東京都豊島区等の多くの人が往来する場所において、本市の PR を行うことは、本市の集客に資するものと考えている。また、実行委員会に加入している東武鉄道株式会社により、東武東上線及び越生線の各駅構内で、ポスター掲示等を行っており、 駅を利用する多くの方に対する PR 効果も期待できると考えている。質問15。今年6月の千葉県八街市での下校途中の児童が死傷する事件を契機に、全国の通学路を再点検するよう国から指示があったようだが、これにより今後の歩道整備事業の進捗は早まるのか。答え。歩道整備事業は、地権者交渉を伴う用地取得や物件移転保証などを進め、用地の確保、支障物件等の移転完了後に工事となることから、長い年月を要するため、現時点で事業の進捗が早まるものとは考えていない。また、事業の推進には、国庫補助金が必要不可欠だが、近年各自治体からの要望額が増加していることなどから、要望額に対する配分額は大変厳しい状況が続いている。国庫補助金が要望額通り交付された場合は、事業の進捗が早まる可能性が見込まれることから、八街市の事故の件を受けて、新たな国の補正予算等の動向を注視していきたい。総務文教常任委員会。付託議案第49、50、54号。質問1。新型コロナウイルス感染症対策として、市内小中学校に児童推薦を設置するが、これまでの設置数と合わせて、合計で何台の児童推薦が設置されるのか。答え。前回設置した児童推薦数は、小学校が235台、中学校が208台であり、今回設置する児童推薦数は、小学校が796台、中学校が381台となる。前回と今回を合わせて、小学校が1031台、中学校が589台、合計して1620台である。市民福祉常任委員会。付託議案第46、47、48、51、56、57号。質問1。国民健康保険の特定健康診査を受診し、指導が必要な方に行われる特定保険指導について、元年度から2年度にかけて受診率が大きく向上しているが、受診率向上の取り組みは？答え。従来の個別で利用できる医療機関での指導や、市民健康センターにおいて集団での指導を行っているが、対象者のさらなる利便性向上を図るため、2年度から包括連携協定を締結しているウエルシア薬局株式会社でも保険指導が行えるよう体制を整え、選択の幅を広げて実施している。また、2年度から特定保険指導未利用者に対して利用勧奨通知を送付したほか、特定健康診査と特定保険指導の両方を実施する医療機関において、特定健診の結果説明時に特定保険指導の初回面接を実施するなど工夫し、受診率向上に取り組んでいる。質問2。マイナンバーカードの再交付手数料について、これまでは坂戸市手数料条例に基づき徴収し、地方公共団体情報システム機構に交付金として支払ってきた。しかし、法律の一部改正により、マイナンバーカードの発行主体を同機構として明確に位置づけ、合わせて手数料の徴収を行うことが明文化されたため、坂戸市手数料条例から 再交付に関する規定を削除するとのことだが、手数料の額は変更されるのか。答え。再交付がやむを得ないと認められる場合を除き、個人番号カード交付事業費補助金交付要項に規定される交付額の算定方法をもとに徴収することから、改正前と同様の800円を徴収する。環境都市常任委員会。付託議案第42、43、44、45、53、58号。質問1。関間4丁目土地区画整理事業について、石井土地区画整理事業と比べ、街路築造工事や保留地処分の数字が低いようだが、事業期間の展望は？答え。事業期間は6年度までだが、都市計画道路、関間千代田線立体交差建設工事の影響も踏まえ、今後、事業期間の延長等も考慮しながら、事業を進めていきたいと考えている。質問2。都市計画道路、関間千代田線立体交差建設工事に関し、列車運行の保安上、市が行う予定であったポンプ室、地下横断歩道等の工事を東武鉄道株式会社が行う必要が生じたこと等に伴い、基本協定の一部を変更するとのこと。金額の変更のほかに、工事期間の変更もあるが、工事全体の遅れは生じるのか。答え。6ヶ月の工事期間の延長となるが、市が発注、施工している工期が8年3月19日までとなっていることから、工事全体の遅れは生じないと考えている。議会傍聴について。12月定例会は11月24日開会の予定です。なお、変更の可能性もありますので、必ずお電話等でご確認願います。傍聴者の皆様へ、傍聴券を変更しました。傍聴券裏面の傍聴人心得に、次の内容を追加しました。1. スマートフォン、タブレット等による撮影や録音等をしないこと。2. 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、マスクの着用や手指の消毒を行うこと。なお、傍聴方法等、詳細は坂戸市議会ホームページやお電話にてご確認ください。